んにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。ドッグトレーナー、ペットロス専門誌、アニマルコミュニケーターである私が、人と犬が共により幸せになるためのヒントをテーマに配信をしています。まず告知をさせてください。4月17日、明日ですね。明日の朝9時10分頃から、朝の9時10分からインスタ、スタイフ同時ライブを久しぶりにね、行いたいと思います。こちら予定をしていないライブだったので急遽のお知らせになりますが、後悔の少ないペットたちとのお別れのために私たちができることというテーマで、30分程度ね、スタイフ、インスタ同時でライブをさせていただきたいと思います。ペットをお迎えしたら必ずやってくるお別れ、どんなお別れだとしても後悔、思いというのは絶対に残ります。ただしそれを少しでも少なくする、軽くする、そんなことができるのであればそうしてみたいと思いませんか？私は16年自分で犬の保育園をやってきたことから、最近はね、やはり虹の橋を渡る生徒さんたちが多くなってきました。自分自身ももう2年前になりますが、愛犬を亡くして、その前にやっておいてこれは本当に良かったなと思ったことや、生徒さんのね、旅立ち見送らせていただいて、飼い主さんたちから聞いたお話などから気がついたこと、そんなことを皆さんとお話ししていけたらと思っています。インスタ、スタイフ同時ライブということで、よろしければ明日の朝9時10分からですが、お耳寄りいただけたらと思います。そして来週木曜日、4月24日木曜日の夜の8時よりですね、毎月行っている月一のオンラインセミナー、こちらは今のままでもっと犬に愛される飼い主魅力アップセミナーというセミナーを行っていきます。こちらはですね、無料のセミナーとなっておりますので、またお話の中でね、セミナーについてどんな内容なのかはお話ししていきますが、ワンちゃんとね、暮らしていらっしゃる全ての方にぜひ知っていただきたいポイントだなと思いますので、よければこちらも、今回はね、無料ですのでズームでご参加いただければと思います。アーカイブも残ります。それでは今日の本題に入っていきましょう。こちらは少し前に配信した質問回答、ドッグカフェで吠えてしまうワンちゃんへの対応どうしたらいい、というご質問へ回答のパート2となります。概要欄にそちらの前回のね、配信の URL もつけておきますね。いただいたご質問は、ドッグカフェで吠えてしまうワンちゃん、このワンちゃんに対してどんな対応をしたらいいですか、というご質問がありました。こちらのご質問に対しては、ステップを踏んでこういった段階で、まずドッグカフェに行く前にやること3つ、そしてドッグカフェに入って吠えてしまった時にしていただく対応についてご説明をさせていただきました。前回の回答ではちょっとね、シチュエーションがどういう理由で吠えているのかというのが私の方でわからなかったので、まずは外部の刺激に対して反応して吠えてしまうワンちゃんに向けて配信をさせていただいたんですが、今回は要求吠えですね。外部の刺激、例えば犬の動きですとか人の動きに対して反応して吠えてしまうというのではなくて、飼い主さんに構ってほしくてドッグカフェで吠えてしまうワンちゃんへの対応、こちらに対しての回答をさせていただきたいと思います。こちらはですね、ドッグカフェで要求吠えをしてしまう飼い主さんに向かって要求吠えをしてしまうワンちゃんへの対応ということでお話、回答するんですけれども、すべての要求吠えに対して使える対応になっていきますので、要求吠え、うちの子もあるんだよなという飼い主さんはぜひ最後まで聞いていただければと思います。まず吠えというものは、大きく、本当にざっくりですね、ざっ くり人類を男と女に分けるぐらいのレベルで吠えを分けていくと2種類あるんですね。これはですね、外部刺激に対する警戒吠えが一つ、もう一つは自分の自己主張のための要求吠え、この2つになります。もちろんもうちょっとね、本当は種類はあるんですけど、まあ本当にざっくり分けると要求吠えと警戒吠えと2つ種類があります。これだけざっくりと分けた中にこの2つ大きな括りがあるわけですから、当然ですね、対応の仕方というのが変わってきます。前回お話しさせていただいた外部の刺激に対して吠えてしまうワンちゃんに対しての対応を、要求吠えのワンちゃんに対応として行ってしまうと逆効果になってしまうことがありますので、これはぜひ注意をしていただきたいと思います。ですので、要求吠えのをしているワンちゃんへの対応のまず第一条件としては、ここ、自分のワンちゃんがドッグカフェで吠えているときに、それが何に対して吠えているのか、外部の刺激に対して吠えているのか、それとも要求して吠えているのか、これを正確に見極めるということになります。この見極め方の一番簡単なパターンとしては、要求吠えは基本的には要求をする相手に向かって吠えていることがほとんどです。例えば飼い主さんに構ってほしい、撫でてほしい、おやつが欲しい、抱っこして欲しいという場合には、飼い主さんのお顔や飼い主さんのお膝やね、自分が欲しいおもちゃやお菓子といったものを見てワンちゃんが吠えていることがほとんどなんですね。ですので、このワンちゃんが何を要求して吠えているのか、ね、そもそもそれが要求吠えなのか、それとも他の犬が嫌いで、ね、あっち行けという感じで警戒で吠えているのか、これをきちんと把握する必要があります。ただしですね、これまたお話ししたいと思うんですけども、非常に厄介な要求吠えっていうのもあるんですね。これは何かと言いますと、警戒吠えに見せかけた要求吠えというパターンになります。これはですね、例えばドッグカフェなんかで人が入ってきた時にワワワワンと吠える、それを飼い主さんがほらダメでしょと言って注意をする、そうするとワンちゃんが吠え止むので飼い主さんが褒めて抱っこをしたり、まあ、声をかけたり撫でたりね、おやつをあげたりすることで、あ、何かの刺激に対して吠えて、それに声をかけられた時にやめれば、ママは自分のことを褒めてくれるんだ、おやつがもらえるんだ、抱っこしてもらえるんだ、かまってもらえるんだ、というふうに犬が学習することなんですね。なので、もしかしたら、もしね、外部刺激に対して吠えてしまうワンちゃん、自分のワンちゃんはドッグカフェに連れて行くと、他の人や犬の動きですぐ吠えてしまうので、なかなかドッグカフェに連れて行けないというワンちゃんですね。もしかしたらですね、この警戒吠えに見せかけた要求吠えのパターンも少なからずあるのではないでしょうか。そんな時と合わせて、今日はね、この要求吠えの対処法についてお話をしていきたいと思います。なぜ犬が要求吠えをするのかというと、要求吠えをしなければ自分の要求が満たされない状況にあるということを犬が学習しているからなんですね。ということは、これと違う学習の体験、経験を積み重ねてあげればいいわけです。それはすなわち、要求吠えをする前に犬の要求を叶えてしまうというパターンなんですね。はい、斬新ですね。多くの飼い主さんがドッグカフェに入ってまず一番最初にやること、それは何かというと、もしね、特にお友達なんかがいる場合には、お友達とお話をしながら席を決める、ね、コートを脱いだり、お荷物をかけたり、ね、ワンちゃんをつないだり、それから席についてメニューを開く、ね、メニューを決めて店員さんを呼んで、まあ、QR コードでも何か注文をするという流れだと思います。ここに至るまでどのぐらいワンちゃんの方に意識を向けているか、ちょっと振り返ってみてくださいね。もしワンちゃんが何も言わないで静かにじっとおとなしくしていた場合、この飼い主さんがワンちゃんに意識を向ける時間はカフェに入ってから約何分後になるんでしょうか。ちちちちちち、我が身を振り返ってみてくださいね。はい、 おそらくですね、席に座って一落ち着きしてワンちゃんのスペースを作ってリードをつなぐなりカートに入れるなりバッグにしまうなりしてね、それからやっとワンちゃんの方に気を向けるっていう方少なくないんじゃないでしょうか。私がしていただきたいこと、それはですね、まずお店に入るところからワンちゃんの意識を変えていくということです。お店に入る前に一回アイコンタクトを取る、お座りなどで意識をこちらに向けて、いい子だね、ここ今から入るからねと言ってお店のドアを開けて一緒に入ります。そこでまた何々ちゃん、まあ見事だったら見事と名前を呼んでアイコンタクトが取れたらいい子だねと言って、じゃああそこの席に座ろうかと言って一緒にその席まで行きます。席に座る前にもう一度みこちゃんと名前を呼んでアイコンタクトを取って褒めて席に座りますという形で、席に入店してから席に座る、それから注文をオーダーするまでの間に最低でも5回はこの愛犬とのタッチポイントですね、愛犬と意識を合わせる、そこで静かに落ち着いて意識を自分と合わせてくれたことを褒める、これは言葉だけでもいいです、おやつを使うんだったらおやつを使ってもいいです、うん、こういう意思疎通、ね、私はあなたのことを置き去りにしてないよ、私はちゃんとあなたが私についてこのお店に入ってきてくれてることを、それをね素晴らしいと思っているよということを褒めてあげる、それを愛犬に分かる形で伝えてあげる、この意識が非常に要求防衛を防ぐために有効になっていきます、ね、特にお友達同士、犬友さん同士でいると、そちらの方にね、どうしても私もすごく分かります、女性なのでね、うん、お友達同士の会話だったりに花が咲いてしまって、気がついたら一番最初に声をかけるのはワンちゃんが吠えてしまった時、精神のために声をかけるようなことが続いてしまうと、あ、自分の存在というのは吠えないと飼い主さんに認識してもらえないんだというふうにワンちゃんが学習をしてしまって、飼い主さんの気を引くために吠えてしまうというパターンが出来上がってしまうんですね。そしてこれは何もドッグカフェでの要求防衛に限ったことではありません。日常生活至るところでそういったことが見られますし、私のもとに寄せられる飼い主さんのお悩みの中でも多く寄せられる相談でもあります。でもですね、今のお話をしたように飼い主さんが意識を変えるということで犬の要求防衛減らしていくことができるんです。そこに気づくか気づかないか、ね、そしてですね、飼い主さんに怒られるよりも注意されるよりも先にワンちゃんたちは褒められたい、飼い主さんに意識を向けてもらいたい、自分に注目してもらいたいと思っているわけですよね。そこが満たされていないことで吠えてでも飼い主さんを振り向かせてやろうという思いが要求防衛につながっていってしまうわけです。そんなこと言ったってなかなかどこで褒めたらいいのか、どうやって吠える前にね褒めるポイントを見つけたらいいのか、ちょっとわかりませんというあなた、ぜひですね4月24日の無料のオンラインセミナー、今のままで犬にもっと愛される飼い主魅力アップセミナーにご参加していただきたいと思います。このセミナーではですね、ワンちゃんたちにもっと愛される、もっとね好きになってもらうために飼い主の魅力をアップしていきましょうというテーマで行うんですけれども、飼い主さんの魅力をアップさせるために必要なことは何かというと、ワンちゃんに対して叱るのではなく褒めるポイントをもっともっと気づいてあげる、そんな飼い主さんになっていきませんかということなんですよね。今お話ししたように要求防衛をしてしまってからそれをやめさせるために声をかける、これだと警戒防衛に見せかけた要求防衛になってしまいますので、そうではなくてまず吠えが始まる前にあなたのその姿、その状態がすごくいいよということをワンちゃんに伝えてあげる、それができる飼い主さんになりませんかということで、 飼い主魅力アップセミナー4月24日の夜8時よりお待ちしております。概要欄にお申し込みフォームを載せておきますので、そちらからお越しいただければと思います。あなたもワンちゃんの褒めポイントたくさん見つけて、もっともっとワンちゃんに愛される魅力をアップさせていきませんか。それではまた次回の配信をお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。